これは悔い改めの素晴らしさというものをですね、私たちに教えてくれますね。サムソンは悔い改めの素晴らしさを実証してくれた人物であります。力を失ったサムソンはついにペリシテ人に簡単に捕らえられて、そして両眼をえぐられます。なぶり者にされました。彼はペリシテの町ガザに引き行かれですね、暗い牢獄に鎖でつながれ、そしてひたすら臼を引かされる、牛の代わりにですね引かされる毎日でありました。牢獄の中で目が見えなくなりました。彼はひたすら石臼を引きながらですね、どんなに自分のかつての行いを悔いたことでありましょうか。なじる人として必ずしも召され、生まれつきしてしかも性別されたものでありながら、わがままで放縦な生活、傲慢な態度と肉欲に支配された行動を彼は一つ一つ思い浮かべました。そしてあそこで失敗だ、あそこで肉のままに引っ張られたことなんだ、本当に悔い改めでありました。ガザの牢獄の中で彼は悔い改めの日々を一瞬を引きながら送ったわけでありますが、そしてその日々の中でなんと彼の髪の毛は再び少しずつ伸び始めたと書いてあります。22節、今日読んでいただいたところの最後のところですね。16章の22節をよく見てください。21節から言います。そこでペリシテ人が彼を捕らえて両眼をえぐり、ガザに引いていって聖堂の足かせをかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは獄屋の中で臼を引いていたが、その髪の毛は剃り落とされた後再び伸び始めた。皆さん、この言葉は素晴らしい言葉じゃないですか。その髪の毛は再び伸び始めた。この短い句にはサムソンの日々の心底の悔い改めとともに、その悔い改めに対して神様の豊かな憐れみ、許し、恵み、そして回復がありますね。皆さん、停滞失敗をしたとき、私たちはどうしますか。挫折を経験したとき、大きな大きな痛手を受けたとき、もう自分がクリスチャンとして立つことができないと思わされるとき、どうしますか。そんな経験をしたことがあった方もいらっしゃるかもしれません。私もその一人です。私もそうです。どうしますか、そういうときに。一箇所だけ聖書を開いてください。エレミアの哀歌3章、これはぜひ覚えていただきたいと思います。特に若い人たちがこの聖句を覚えておいていただきたい、忘れないでいただきたい。エレミア哀歌の3章1節からずっと読んでいただきたいんですが、19節からこのエレミアに出てくる人々は、この中で呼ばれている人たちは、この罪と偶像礼拝の家にですね、このやがてバビロンにですね、この滅ぼされ、徹底して裁かれ、悲惨な目に遭い、国を失い、そして奴隷としてバビロンに引きつけ、引っ張り抜かれる。それは本当に彼らの罪深さ、偶像礼拝の理由なんです。神の民として選ばれるのが立てられながら、その神様を退けて自分のわがままな生活、放任な生活をします。それが偶像礼拝です。自分の思いのままの生活をします。その結果彼は滅びてしまうんですね。そして大変な この苦渋を味わいます。国も失います。誇りも何もかも失ってしまいます。惨めな姿です。19節から言います。どうか我が悩みと苦しみ、その苦い重みと単純等を心に留めてください。1145ページですね。ごめんなさい、1145ページ。我が魂は絶えずこれをもって我が内にうなだれ、神様の裁きを受けて、その苦しみの中で告白している姿ですね。しかし21節から、私はこのことをここに思い起こす。それは私が望みを抱く、なおその世の中にも望みがあると言います。それが22節、23節、22、23、一緒に言いましょう。はい。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実が大きい。よろしいでしょうか。私がどんな惨めに失敗しても、もうダメだと思っても、もうクリスチャンとして私は立っていけないと思っても、私たちにはどこにも目がこの回復のこの元がありませんけれども、神様の中にはあるんですね。神様にはそんなものにも回復の恵みが備えられているってことが書いてあるわけですね。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これ朝ごとに新しくあなたの真実を聞き、我が魂は言う、主は私の置くべき分である。それ私は彼を待ち望むと。主は己を待ち望むと、己を尋ね求める者に向かって恵み深い。主の救いを静かに待ち望むことは良いことである。人が若い時に首輝を追うことは良いことである。主がこれを追わせられる時、一人座って騙している、一人座って黙しているがいい。口を地につけよう、あるいはなお望みがあるであろう。皆さん、口を、この口を地面につけたこと、そういう経験ありますか。一遍やってみられていると。私はやったことが、かつての牧会の中で本当に日も幸も行かなくなりました。もう教会辞めなきゃいけないと思って、逃げたいと思って、人を責めてましたけど、自分に原因があるということも分かっていました。情けなくて情けなくて眠らないと、冬の夜マイナス12度になると、白川の冬の外に出ました。高校と月が出ていましたけど、涙もボロボロ流れてましたしね。本当に涙もう惨めで惨めで、その時にこの御言葉が思い浮かべた。御言葉ってのを思い浮かべた時にね、ああそうだなというだけじゃなくて、実際やってみることですね。だから私はやってみました。口を塵につけるっていうのは立ったままでできません。しゃがんだままでもできません。這いつくだって言ってた。この口につけ、これ以上ない。本当に見てないですね。神様の前に悔い砕かれて、神様どうぞしてください、御心をしてください、実際やらなきゃいけない。その時にね、立ち上がった望みが生まれてたんですよ。いや、神様なんとかしてくださるかもしれない。こういう経験忘れませんね。若い時の経験ですよ。人が若い時に首輝を追うことは良いことで、主がこれをお忘れの時、一人座って黙しているだけ、口を尻につけよう、あるいはなお望みがあるだろう。己を打つ者に頬を向け、満ち足りるまで恥ずかしみを受けよう。これが大切なことです。だから批判する人、打つ人に どうぞその方を向けなさい。